皆さんおはようございます。今朝はですね、この教会から、カンボジアのラブ&サーブの活動のために14人、送っていたりですね、またアメリカの方に帰省している方もたくさんいらっしゃいますのですけれども、逆にね、茨城キリスト教学園の、中学生高校生の皆さんがたくさん今日来てくださっているので本当に嬉しく思っています。心から歓迎します。今日はですね、この種まきと、刈り取りの原則ということで、お話をさせていただきますけれども、皆さん聖書あるでしょうかね。第2コリントの9章の先ほど読んだ、ところの7節もう一遍読みますね。各自不祥不祥ではなく強制されてでもなくこうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからですというふうに聖書は言っています。神様は、我々はですね、しぶしぶこう、捧げたり、与えたりっていうことを望んでおられないっていうことですね。神様は、しぶしぶ捧げる、捧げ物あるいは献金あるいは、何かを与えたりっていうことを望んでおられないっていうことです。それで、いつもこう思わされるのはですね、じゃあどうやったら私はもっと自分はもっと、喜んで与える人になれるかな、どうやったら自分はもっと喜んで捧げる人になれるかなということをね、いつも、考えさせられます。今日はこの種まきと、刈り取りというこの、例えを通してパウロが語っている聖書を教えている3つの原則について、共に考えていくことができればと思っています。ぜひですね、いろいろ前に出てきますので、こう重要なポイントが前に出てきますので、ぜひねノートでこう書き取ってもらえればと思います。ただ聞いてるだけだと全部忘れちゃいますので、ね、後で書き込んだことが後で覚えることになると思うので、ただの、ね、知識だけにとどまることなくですね、心にまでしっかり落ちていくことができるように、実践までねしていくようなものですので、しっかりこうこの言葉を受肉としていくことができればと望んでいます。 So verse 7In 2 Corinthians 9, it says, Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So that means God wants a giver who is willing to give. He's not looking for the offerings or the gifts that are reluctantly or under compulsion.So that makes me think, then how can I become a cheerful giver? I always think that way. So today, let us focus on the three principles of sowing and reaping. Okay? And I hope this truth does not become just a head knowledge. If you just listen and you forget everything, so I suggest you to take memo. It's,Everything, all the points are up here, so I suggest you to take memo and then come down to your heart and incarnate the truth in some way, okay? はい、一つ目の原則、それがですね、6節に書いてありますので、6節見てみてください。はい、6節見ますね。つまり、こういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのですというふうに言っています。これが一つ目の原則ですね。それは蒔いた種は刈り取るという原則です。蒔いた種は刈り取ることになりますよという聖書の真理です。蒔いた種は刈り取る、当たり前の話なんですけれども、この真理が、自分には当てはまらないっていうふうに考えている方は意外に多いように思います。もしトマトをまけばですね、トマトを刈り取るわけです。トウモロコシをまいたらトウモロコシを刈り取るわけですよね。同じようにパウロによれば、金銭をまくならば金銭を刈り取ることになるんですよっていうふうに教えているわけです。これは天地創造の初めから変わることのない法則なわけですね。創世記の、1章11節から12節まで、これ、新共同訳ではなくて新改訳聖書の方が、忠実に訳されているので、ちょっと新改訳聖書で前に出ている通り、読ませていただきますね。神は仰せられた。 地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせた。芽生えさせよう。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見て良しとされたっていうふうに言われています。天地創造の時以来ですね、すべてのものは自分の種類のままを生み出して、そして自分の種類に従って増えていくようにっていうふうに定められているということです。So verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So that's the number one principle. You reap what you sow. You reap what you sow. I know this sounds self-evident, but you'd be surprised how often I observe people expecting things to work some other way.In this truth, if you sow tomato, you reap tomato. If you sow corn, you reap corn. So that Paul is saying that if you sow money, you will reap money. And that's a law that was established from the beginning of creation, Genesis 1:11-12.Then God said, Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. So things are created to multiply after their kinds.Since the beginning of the creation of the world. うちの庭にはですね、ちょっと小さな家庭菜園が作られていましてですね、今の時期たくさん野菜ができるんですね。キュウリとかトマトとかナスとかズッキーニとかいろいろ今植えてるんですけど、うちの家内のマリはですね、これ今あまり言うと怒られるんですけど、そういうこと言っちゃうと怒られるんですけど、結構ですね、この、もう自分の子供が生まれたからにですね、これ先については何か分かりますか？これスイカなんですね。スイカなんですよ。ちっちゃいんですけどね、スイカができたよって自分の子供が生まれた以上にですね、喜んでるような感じで、もうなんか三つ目ができたよなんてね、こう喜んでるわけですよね。キュウリもね、結構キュウリもすごくって、うちの家内が言うようにね、キュウリは、一つずつの葉っぱの根元に花がつくんですよね。でその葉っぱがキュウリになるんですよ。ということは葉っぱの数だけキュウリができるんだよ、すごいでしょって言われて、あ、すごいねってね、こう言うわけですけれども、そんな感じでね、収穫を今楽しんでるところなんですよね。ところがですね、畑に立ってですね、自分はトマトの種を植えたのに、なんでトウモロコシが出てこないんだってね、怒っているですね、農夫の姿を皆さん想像できるでしょうか。トマト植えたのになんでトウモロコシ出てこないんだ。それは愚かなことですよね。けれども私たちの多くはそういうことをしてしまうんですね。自分が一度も蒔いたことのない種を収穫しようと期待するんです。蒔いたことのない種を収穫しようと期待してしまうんです。6節から9節もう一遍、この読んでみたいと思いますね。こう言ってますね。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不詳不詳ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつも全ての点に全てのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くというふうに言われていますね。これはイエス様が、ルカの、6章38節で、教えられた真理と、全く同じものですね。イエス様は言われました。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。 押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである、というふうにイエス様も言ってますね。ここでただ強調しておきたいのは、手っ取り早いお金儲けの方法を伝えようとしているわけではないということですね。この約束っていうのは、与える動機を教えようとしているものではないということですね。我々逆に我々をこの与えてしまったら全部なくなってしまうんじゃないかとかね、困ってしまうんじゃないかっていういろんな恐れがあって、我々人に与えたりとか捧げたりっていうことがなかなか苦手なわけですけれども、その恐れから解放してくれて、逆にこの与えることに対しての報いっていうのを教えるために言われたことであるということをまず覚えておきたいと思いますね。このもっとお金を儲けるために私たちは種をまくんではないっていうことです。けれども、ただ同時にですね、経済的な祝福っていうのは豊かに捧げることから来るんだっていうことも覚えておきたいと思うんですね。これは原則であるということです。まくものが何であったとしても、我々はまいたものと同じものを買い取ることになるんだっていうことです。 So can you imagine a farmer standing in a field in which he has sown corn seeds and being frustrated because tomato is notappearing? It's a foolishness, right? But that is precisely what so many of us do, actually. We expect a harvest of something we've never planted. Verse 6 to 9. Sorry, Adam, that's good. Yeah, 2 Corinthians 9, 6 to 9. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly.And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever.And that is the same truth Jesus communicated in Luke 38. Jesus said, Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.But let me clarify here, this is not a holy get rich quick scheme. It's not that.And this promise is given not to create our motivation to give, but it's teaching us it's a reward of giving. It frees us from fear. You know, if I give, I lose everything. I'm in trouble. We have that kind of fear, so that we hesitate to give. That this frees us.To give and show us the reward of giving. So we don't sow for the purpose of getting more money. At the same time, however, financial growth is a byproduct of bountiful sowing. So it's a principle, okay? Whatever you sow, you will reap.はい、種に関しての、2つ目の原則いきますね。それはあなたは蒔いた後に刈り取ることになりますよということです。蒔いた後に刈り取るということです。これまた説明しなくてもいいような地面の理なんですけれども、にもかかわらず多くの私たちはですね、こういうことを言うんですね。いつの日か、いつかですね、私がもっとお金を稼ぐようになったら、その時には捧げよう、その時には与えようっていうのを思うわけですよね。これは実現することが決してないっていうふうに言われます。なんでかっていうと、まく前に刈り取ることはないからです。まく前に刈り取ることはないからです。これもまた神様が自然界の、中に組み込まれた法則であるということですね。創世記の8章22節、地の続く限り種まきも刈り取りも刈り入れも寒さも暑さも 夏も冬も昼も夜も止むことはないというふうに言っています。天地創造の初めからこの法則が作られたということですね。帰り家が来る前には必ず種まきがなさなければならないということです。イエス様も、語尾によって、この真理を確認しておられますね。マルコの4章26節から29節まで、神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、そして次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる、収穫の時が来たからである、というふうに言っています。 So the second principle you need to know about seed is thisYou reap after you sow. You reap after you sow. I know that this sounds self-evident again, but you cannot believe how many people say things like, someday when I become rich, someday when I have money, I'm going to be a giver. But it's said that this will never happen. Because you cannot reap before you sow.You cannot reap before you sow, because you reap after you sow. Once again, this is a principle God has woven into the natural order of things. Genesis 8:22. As long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So from the very beginning, the order was established. Before there can be ever a harvest, there must be a seed time.Jesus affirmed this truth when he said in Mark 4:26-29, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts a sickle to it,Because the harvest has come. さっきのですね、農夫をもう一遍思い起こしてほしいんですけれども、畑に立ってですね、自分はトマトの種を一粒もまいたことがないのに言うわけですね。いつの日か、まだ種はまいてないんだけども、トマトの実が出てきたらその時には真剣に種をまくことにしよう。まだトマトの種はまいてないんだけど、もしたくさんのトマトが収穫できたらその時にはもっと与えることにしよう。まあこれバカげてます言ってるわけなんですけれども、まあまたですね、これもまた多くの私たちが同じことを言葉にするわけですね。もし私が大金持ちになったとしたら、もっと他の人たちに与えるようにしよう。この仕事に成功して、大きなプロジェクトに成功したとしたら、教会にもっと献金を捧げようね、ということを言うわけですね。けれども収穫を得る人たちというのは、まず自分の手の中にある小さなものに忠実な人たちのことであるというふうに聖書は言っています。収穫を得る人というのは、まず自分の中にある小さなこのものの忠実な管理者となるということを求められているということを聖書は言っています。エルカによる福音書の16章10節、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなものに不忠実なものは大きなことにも不忠実である、というふうに聖書言ってますね。もう一箇所、第一ペトロの4章10節、あなた方はそれぞれ賜物、賜物っていうのはこう神様からいただいた能力とかね、お金とかこういろんな才能とかですけれども、を預かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使いなさい、っていうふうに教えています。ですので、私たちに神様が求められていることは、この与えられているものの忠実な管理者となることであるということですね。与えられているものの忠実な管理者となることが求められています。 So imagine the same foolish farmer I said earlier. Now he's standing in a field waiting for a tomato to come in which he has never planted a tomato seed. And he has never planted a tomato seed, but he says, once this tomato comes up, I'm going to do something sowing. Some serious sowing. And then he says, I'll be a big time sower if I ever get this tomato come in. Of course, this is absurd. Yet many people say pretty much the same thing, such as, if I become a rich man, then I'll be a big time giver. If God will give me close this major business deal, I'm really going to start giving to the church. But the Bible says, it is the one who is faithful with the little who will receive much. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is distrusted with very little will also be distrusted with much. And 1 Peter 4:10 says, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So God wants us to be a faithful steward of what is given to us.
第2コリントの手紙の8章、11節から12節、こういうふうに書いてありますね。
だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのですと言っています。神様は持っていないものの中から捧げなさいなんていうことは絶対に言われることないです。ピアノも弾けないのにピアノ弾いて疲れをしなさいとかですね、この持ってないものの中から捧げるようにということは言われません。持っているものに対してはでも自己責任を負うようにということを言われるんですね。神様は私たちの持っているものではなくて、持っていないものではなくて持っているものに目を留められるんですね。私たちみんな自分の持っているものから始めなければならないということです。
2 Corinthians 8, 11-12. Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. So God never tells us to give from what we do not have. If we don't have the gift of playing a piano, he does not push us, hey, serve us by playing a piano. He never says that. Same thing here. God never tells us to give from what we do not have, but he sees what we have, not what we don't have. So we, each of us has a responsibility of what we have, and we have to start where we are.
はい、種についての3つ目の原則いきますね。それは、蒔いた以上に、あなたは蒔いた以上に刈り取ることになるんだということです。あなたは蒔いた以上に刈り取ることになりますよということです。この原則に、関して述べている聖書の箇所があります。詩編126編の5節から 6節まで、有名な箇所ですけどね。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくるという聖書場所がありますね。この聖句が言わんとしているのは、種をまくときには犠牲的にまくことはありますよ。犠牲的に捧げる涙があることはありますよ。でも種の原則というのはとても強いものだから、刈り取りの時には喜びに変えられて、そして収穫の束を抱えてくるほどのこの喜びを感じることになりますよ。そういうことを教えているわけですね。これもまた初歩的なことかもしれませんけれども、これもまた原則です。真実ですね。我々は必ず蒔いたもの、蒔いた以上のものを刈り取ることになるんだということです。トウモロコシありますけど、1本で何個かの、ね、房ができるわけじゃないですか。1つの房にこれ何個くらいトウモロコシの、粒種が入っているかご存知ですか？数えたことありますか？何個くらい入っているでしょうかね。1つのトウモロコシね、今度数えてみてくださいね。 私が数えたわけじゃないんですけど、このインターネットとかの情報によると300個から400個は一つの重さから取れるそうなんですね。300個から400個は、まあ、すごい報いだと思いませんか。一つの種ですよ最初はね。それが300から400のものが何個かできるということになるわけです。神様の原則に我々従っているならば、我々はいつも蒔いたもの以上のものを刈り取ることになるんですね。 OK, so the third principle you should know about seed is this: You will reap more than you sow. You will reap more than you sow. The essence of this message is in Psalm 126:5-6.But you know this passage, famous passage. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. So what this passage is telling us is the principle of harvest increases amazingly powerful, that even if you are crying with tears when you sow, you scatter your little bag of precious seed, you will come back. Your tears will be changed to rejoicing as you begin bringing into your sheaves of harvest. Can you imagine that? Well, this is also elementary, but true, isn't it? We reap more than you sow. You know how many corn seeds is in each ear of corn? Many of you understand Japanese, so you know already. But 300 to 400 approximately in each ear in corn. Isn't it amazing? Amazing reward, isn't it? So we always get more when we sow God's will. ここでですね、この2人の人物を紹介したいというふうに思います。2人とも実在した人物で、2人ともですね、対照的なこの人生を送ったんですね。なぜかというと、お金に対する哲学、お金に対する考え方が全く違っていたからなんですね。1人目の人は、自分のために、世界で一番早く飛ぶ、飛行機を作り上げたんですね。自己専用機を作らせたわけでした。そして彼は、この世界中の保有地にですね、別荘を持っていたんですね。で、その全ての別荘に、メイドがいて、そしてヨットがあってですね、こう高級自家用車が、止められているわけですよね。そして、彼はですね、アメリカの当時の大統領をもうお金の力で意のままに動かすことができました。彼は自分の欲望をもう次から次へとお金の力で満たしていきました。彼は幸せだったと思いますか？もちろん幸せと感じた時もあったと思うんですけれども、まあ、彼の人生ちょっと早送りしますとですね、彼はどんな晩年を送ったのか。彼はですね、この一つの大きなホテルを丸ごと買い取ってですね、そして自分は最上階のスイートルームのもう一番いい部屋にで晩年を過ごしたんですね。けれども彼は最後にですね、人間不信に陥ったんです。自分のところにやってくる人はみんな自分の財産目当てにやってきてるんだっていうふうにまあ信じてしまったわけですね。最終的に彼の身の回りの世話をしてくれる人以外には誰にも会うことが許されなくなってしまいました。ホテルの一室に閉じこもって、もう昼間からカーテンを閉めて一歩も出ない生活。髪の毛がもう伸び放題で、ヒゲも伸び放題、爪も伸び放題。爪って伸ばすと、伸ばし続けるとどうなるか知ってますよね。見たことあります。カタツムリみたいにね、だんだんぐるぐるって巻き状態になってくるんです。そんな風になっちゃった。で、まあ、とうとう彼はノイローゼ状態になって病気になってしまいました。誰かがやってきて自分の全財産を奪ってしまうんじゃないかっていう風に恐れたんですね。そしてとうとう精神的なバランスを崩してしまって、麻薬に手を出してしまったんですね。何時間おきかに麻薬を注射しないと生きていけない体になってしまいました。自分で自分の体を起こすことさえできなくなりました。 最後には一人寂しくですね、誰にも見とられることなく、自分の部屋で、自分の最後を過ごしたということですね。彼の名前はハワード・ヒューズっていう人です。けど外れも大金持ちでした、けれどもその富を自分の欲望のため、自分の快楽のためだけに使おうとしたんですね。
I like to introduce two personsBut both of them spent a contrasting life. And because the philosophy and the way of thinking about money were completely different. The first person built the world's fastest airplane of that time. It was for his own private aircraft. He had cottages in resorts all over the world. And there are maids in all the villas.And yachts and the luxury cars. And he was able to move the president of the United States at his will with his own power of money. And he filled his desire one after another with the power of money. Was he happy? Well, let me move forward his life a little bit. He bought a whole big hotel.And he spent his later years at the top floor suites. But finally, he became into human distrust. He was afraid that someone would come suddenly and take away his old possessions. So he lost his mental balance. And his hair grew, and his nails have grown monstrously long.And finally, he started to rely on drugs. And he could no longer even raise his body by himself. And finally, he died alone. No one was at his bedside. When he died, he finished his life in his own room. And his name is Howard Hughes. He was extraordinarily rich, but he used all the wealth for his own pleasure, his own desire.はい、もう一人の人は、貧しい貧民の子供としてですね、スコットランドからアメリカに移ってきたその移民の家族の一人でした。彼が正式に学校に行ったのは10歳まででしたね。10歳の時にお父さんが、この仕事を失ってしまった、失業してしまったからですね。それから彼は10歳の時から働きに出ました。学校には行けませんでしたけれども、彼は自分で勉強するのは諦めませんでした。彼が30歳になった時に小さな会社を、持ったんですね。鉄鋼会社です。その会社は当時のアメリカの高度成長の波に乗ってどんどんどんどん大きくなっていきました。そしてとうとうアメリカで一番大きな鉄鋼会社になって、彼は鉄鋼王と呼ばれるようになりました。彼はハワード・ジョーンズとは違って、富に対する哲学と、その生き方というのを聖書から学んでいました。彼はしばしばこう言っていたと言います。富を持ったまま死ぬことほど恥ずかしいことはない。それは神様が私に預けてくださったものを十分に感じできなかったっていう証になるからだ。彼はたくさんの寄付をして神様の働きや社会事業に貢献していきます。彼の名前が付けられたホール、図書館、大学、財団などが今でも残っています。彼の名前はアンドリュー・カーネギーです。カーネギーホールっていうのは有名ですよね。 Okay, another person came from Scotland to America when he was 10. His family moved when he was 10.And he went to school until 10 years old officially. His father was employed when he was 10. So he couldn't go to school. But he did not give up studying himself. When he turned 30, he started a small company. It was a steel company. And that company finally became the largest steel company in the United States. And he came to be called the Steel King.Unlike Howard Jones, he has learned the biblical philosophy of wealth. He often said this: "It is embarrassing to die with riches, because it is a proof that I could not adequately manage what God gave to me." He makes a lot of donations and contributions to the work of God and social work. A whole a library, a university, and foundation with his name remain today. And his name is Andrew Carnegie.
この二人は対照的な人生を送りました。なんでですか？富に対する考え方が全く違っていたからです。一人は富というものを自分の欲望のため、自分の快楽を満たすために使いましたけれども、もう一人はそれを神の働きのため、そして社会に貢献するために使ったんですね。お金があるのかないのかっていうのはそれを捧げる理由ではないんだ。お金っていうのは、まあ、思いますね。あってもあってもなんか足りない。足りないなってね。あってもあっても足りない。もっともっともっと。もっともっとってね思うもんなじゃないでしょうかね。お金が豊かだから捧げられるっていうものではないっていうことを本当に学ばされています。 So these two persons had a contrasting life. Why? Because the philosophy about money was completely different. One person used the money and wealth for his own pleasure, his own desire. Another person used it to contribute to God's workand for society. Whether I have money or not, it is not a reason to give. Even when we have money, we want more and more and more. We never be satisfied that I have enough. It is not that we can give because we have plenty of money. I'm learning that way too.
第2コリントの8章9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです、というふうに言われていますね。主イエス様は、まあ、天にある全ての栄光を打ち捨てて私たちのために来てくださった。それをひとえに私たちが豊かな実を結ぶものとなるためです。そのために命まで捧げてくださった。主が貧しくなってくださったっていうのはそういうことですよね。私たち日本人っていうのは経済的には豊かかもしれませんけれども、心の豊かさっていうのがどこかでね、なんか失ってしまってように思いますね。まあ、今回カンボジアにもチーム派遣してますけども、そこに、行ったことのある青年がそういうふうに言ってましたね。私たちなんで経済的に豊かなのに心は貧しいんだろうっていうことを言ってました。私たちまず神様の豊かな恵みというのを受け取っていきたいなというふうに思います。そして私たちの、この神様の恵みの技として私たちが豊かに支えることができるように、そして皆さん方が経済的にもですね、そして心も豊かに、これから生きていくことができるように主の皆によって祝福したいというふうに思います。 2 Corinthians 8:9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. So this verse is saying Jesus Christ abandoned all the glory onin heaven, came to this earth, and he became poor. It is only because to make us become rich abundantly in spirit and bear a truly abundant fruit by Jesus becoming poor. We now send a team to Cambodia, but one of the persons who went there said that why Japanese people are wealthy economically, but why our hearts are so poor spiritually? Why is that? I think the same thing can be true for Americans as well. We are rich nations. Let us receive God's grace first, understand this grace.So that we can become a cheerful giver. May we give what we are given because of an outpouring of generous gift from God. So I bless you in the name of the Lord, that may each of you be richly blessed economically and also spiritually as well. はい、お願いします。Let's pray.
私たち一人一人をこよなく愛し、また命を与えてくださり、また生きるのに必要なものをすべて整えてくださり、必要なもの、必要な家庭、必要な教育、先生方、すべてのものを、衣服、お金、本当に私たちあまり困ることのないこの日本という豊かな国に住んでいますけれども、逆に例的には、興味に関する、この富に関するこの原則でさえもあまり考えずにただただ生きているという、そういう中にあって生きているように思います。神様、どうぞもっともっと私たち精神的にも、また霊的にも心も豊かとなる国でありますようにと願います。神様、どうぞ私たち日本人、たくさんのものが与えられています。アメリカ人も、同じだと思います。世界に本当にたくさんの困っている国々や方々もいらっしゃいます。どうぞ私たち、一人一人がもっともっと神様からいただいているものを感謝し受け取って、そして、ただただ自分の快楽のためにそれを使おうとするのではなくて、何か神様のために、人のために尽くしていくことができることが何か、一人一人考えながら生きていくことができますように、神様、どうぞお帰り受けください。 Thank you so much for blessing us abundantly, tremendously, though we often forget about the blessings and we often complain what we don't have by seeing what we don't have, not seeing what we have. So please change our heart, transform our hearts, and help us to receive your tremendous grace first so that we can be a cheerful giver, no matter what our situation is. So please bless each one of us here so that we can start blessing other people as well. Thank you so much for blessing us and continue to bless us as well. In Jesus' name, イエス様のお名前によってお願いします。アメン。